イザヤ書40章27節。ヤコビをなぜ言うのか、イスラエルをなぜ言い張るのか。私の道は死に隠れ、私の正しい訴えは私の神に見過ごしにされていると、あなたは知らないのか、聞いていないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造された方、疲れることなく、たゆむことなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、精力のない者には活気をつける。若者は疲れ、たゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし死を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を飼って登ることができる。走っても足りまず、歩いても疲れない。それでは今日の説教を先生にお願いします。
神様が作られたものの中で何が一番神様をよく知っているでしょうか。空に輝く太陽でしょうか、月でしょうか、それとも星でしょうか。海の水やそこに住む生き物でしょうか。山や丘や谷、森や林、あるいはそこに住む動物たちでしょうか。空を飛ぶ鳥でしょうか。詩編の148編というところを開きますと、主を褒めたたえよ、火よ、月よ、主を褒めたたえよ、すべての輝く星よ、ちょっと飛ばしますが、地において主を褒めたたえよ、海の居住よ、すべての淵よ、火よ、氷よ、雪よ、煙よ、御言葉を行う嵐よ、山々よ、すべての丘よ、実のなる木よ、すべての杉よ、獣よ、すべての家畜よ、這うものよ、翼のある鳥よ、とあります。神様に作られたもののすべてが神様を褒めたたえているというんですね。自然界も植物や動物も神様の意思に従い、神様の栄光を表しているということを言っているんでしょうね。でそのような意味で、自然もそして動物も神様を知っているということができるかもしれません。しかし人間のように直接的に神様を知ることが許されているものは地上には他にないと思います。私の子供の頃ですが、父が秋田犬を飼っておりました。でこの犬は名前を S と言いまして、ほとんど何も芸ができなかったんですが、一つだけ特技がございました。それは寝言を言うということであります。お天気の良い日などはですね、この地面に寝そべってうーとですね、まるで歌うような声を出すんですね。何やってるんだと思ったら寝ているんですが、寝言なんです。で犬の寝言を聞いたのはこの犬が初めてでありました。しかしいくら寝言が言える犬でありましても、食前にお祈りをしたりとか、日曜日に賛美を歌ったりということはありませんでした。もっともサンフランシスコに行きますと、ある教会では犬を連れて礼拝に来れるんだそうですね。で、そういうところでは犬もまた一緒にですね、ワンワンワンワンワンなってですね、賛美をしたり祈ったりする。それはどうか分かりませんが、私は地上では人間だけが神様を知り、神様に賛美し祈ることができるとそう思っています。なぜなら人間は他の動物とは違って神の形に作られたからであります。で神様は人間を神の形に作られ、神に似たものとされました。神様が知性を持ち、感情を持ち、意志を持っておられるように、人間も知性を持ち、感情を持ち、そして意志を持っています。神様が清く正しく愛と憐れみに満ち、忍耐や寛容に富んでおられる方であるように、私たちにもその清さや正しさ、愛や憐れみ、忍耐、寛容などという性質を分け与えてくださっているのです。で神様は人間が神様を知ることができるために、神様と共通したものを数多く人間に与えてくださった。で神学では、神学というのは神様の学問という ことですが、神学ではこういう性質のことをですね、流通属性と申します。コミュニカブルアトリビューツというわけですね。見えますか？はい。どういうことかと言いますと、神様と人間とが共通して持っているもの、これを流通属性で、これに対して、非流通属性という言葉があります。これはアンコミュニカブルアトリビューツ、あるいはインコミュニカブルアトリビューツ、まあ、両方どちらでも、英語は両方使いますけれども、これは先ほどの流通属性と違いまして、神だけが持っていて人間にはないもののことですね。まあ、こんな言葉、面倒な言葉ですが、皆さんが聖書の学びをしていかれる中で、きっとこういう言葉をどっかで目にしたり耳にしたりなさるので、知っておかれたらよいかと思いました。神様だけが持っていて人間にはないもの、何でしょうか？ウェストミンスター小教理問答にこう書いてあります。神はその存在と知恵、力、正、義、善、真実において無限、永遠、不変の霊である。つまり神様だけが持っていらっしゃるご性質として無限、永遠、不変というものがあると、ウェストミンスター小教理問答が言っているわけです。これはとてもいい表現だと思っていますね。無限というのはその範囲において制限がないということですね。ここまでということがない、もうどこまで行っても神様は無限のお方であるということです。永遠というのは時間に対して制限がないということであります。不変というのは変化に対して制限がない、変化に縛られていない、そこから全く自由なお方だということですね。私たちは今ここにおります。で、心はどこかにあるかもしれませんけれども、でも同時にここにいてそこにもいるということはできないわけです。しかし神様は今世界中で、またこのカリフォルニアだけでももう何万という教会で神様を礼拝しているわけですね。で、それぞれに神様はここにいてくださいますようにとお祈りがあって、また実際神様はその礼拝の中にいてくださるわけです。神様忙しいですね。あそこに行ってこちらに行って、神様は同時にここにもおりそこにもいる、同時にどこにでもいることのできるお方です。人間は時間の制限の中に生きております。明日を知ることができません。また昨日に戻ることもできません。しかし神様はこの世界の始まりから終わりまで全てを見通しておられるお方です。私たちは時とともに成長したり衰えたり変化をしていきます。でも神様はもともと完全なお方ですから成長する必要がありません。また決して衰えることのないお方です。神様は変化ということの制約の中にもないのです。無限、永遠、不変、この3つの神様のご性質、人間にはない神様だけが持っていらっしゃるご性質、これは互いに関連し合っていますが、聖書で永遠の神と神様が呼ばれるときには、そこには無限の神、不変の神という意味も含まれているのです。私たちの信じる神様、主は何の制約も持たないお方、無限であり永遠であり不変な神様なのです。しかし地上にあるものは皆永遠のものではなく、やがて朽ちていきますね。ハリウッドの高級住宅地に行きますと、有名な映画スターの豪邸が並んでいるそうであります。私はまだ見たことがないんですけれど、少し端っこだけちょっと車で通ったことがありますが、でそこにはバスツアーのコースになっているそうですね。そしてどの家がどのスターの家なのかという地図までありまして、街角で売られているそうであります。で、それを見たある説教者がこう言いました。私はあの豪邸のどの家にも、またそこに止めてあるあの高級車にも、テンポラリーという書いた張り札を、紙を 張って回りたい。地上のものは永遠ではない。それはひとときのものであることを覚えてほしいのだ。こんなふうなことを言いましたが、本当にそうですね。すべてのものは、地上にあるものはテンポラリー、一時的なものであり、永遠ではないのです。私たちはそのことを忘れてしまって、一時的なものに悪せくします。永遠に残るものをないがしろにしていることが、なんと多いことでしょうか。聖書は言っています。今朝、イザヤ書の40章を開いていただいていますが、40章の6節から8節。すべての人は草、その栄光は皆野の花のようだ。主の息吹がその上に吹くと草は枯れ、花はしもぶ。まことに民は草だ。草は枯れ、花はしもぶ。だが私たちの神の言葉は永遠に立つ。神様は、イザヤ書にありますように、28節にありますように、永遠の神です。ですから、神の言葉も永遠です。私たちは、神の言葉という永遠のものにもっと目を向け、耳を傾けていきたいと、そう思いますね。詩編の143編13節に、あなたの義は永遠の義とあります。また、エレミア書の31章3節、皆さんの好きな聖書の言葉の一つだろうと思いますが、そこには永遠の愛をもって私はあなたを愛したという神様の言葉があります。このように神様の義、正しさも神様の愛も永遠です。神様はどこまで行っても正しいお方であり、神様の愛は永遠で決してなくならないものです。神様の清さ、正しさも永遠です。神様の忍耐や寛容もいつかは消えてなくなるようなものではなく、永遠に続くものです。最初に言いましたように、神様は人間を神様の形に作ってくださいました。神様が持っていらっしゃる清さ、正しさ、恵み、愛、また憐れみ、寛容などという性質を人間にも与えてくださいました。神様は私たちが神様と共通したものを持つ、それによって神様を知ることができるように、そうしてくださったのです。例えば、母の愛は神の愛を表すと言いますね。そのように、母親の犠牲的な愛に触れて、私たちは神様の愛を、そこを通して垣間見ることができるのです。また神様はご自分を父として表してくださっています。主イエス様は私たちの友になってくださいました。ですから私たちは父親の愛、また友の愛、そういうものを通して神様の愛がどんなものかを知る手がかりとすることができるのです。けれども、神様から与えられた、私たちに与えられたこんなに素晴らしい性質、せっかくの良いものが残念ながら罪のために歪められてしまって、本来神様が与えてくださったご性質とは似ても似つかぬものになってしまっているというのも事実であります。最近の母親の中には、子供のために犠牲を払うどころか、自分の欲望のために子供を犠牲にしてしまうということがありますね。悲しいことなんですが、自分の子供をいじめて死なせてしまうということが、何か毎週のようにニュースになって伝えられてきます。神様の愛は清い愛ですが、人間の愛は歪んだ愛になってしまったのです。多くの人は神様を愛すること、他の人を愛することよりも自分が愛されることだけを求め、愛を利己的なものにすり替えてしまいました。たとえ人間が罪に染まっておず、人間の愛が純粋なものであったとしても、でも人間の愛は神の愛のように無限ではありません。ある一定のキャパシティしかないのですね。せいぜい自分と自分の身近な人を愛することしかできないのです。また私たちの忍耐や寛容にも限界がある。これは皆さんがお互いに毎日体験しているのではないでしょうか。愛すべき家族や 身近な人に対してさえも些細なことで怒ってしまったり失望したりあるいは拗ねたりしてしまう。忍耐や寛容のその限界がすぐにやってくるんですね。それに人間の愛や真実というものは一日のうちでも変化するものであります。長年の間には愛が冷めてくるという、まあ、そんな言葉がありますように移り変わっていきますね。それに人間の愛は永遠ではありません。私は子供の頃祖母を亡くし母を亡くしそして義理の兄を立て続けに亡くしました。祖母も母も義理の兄も私をとても可愛がってくれたんです。しかしどんなに私を可愛がってくれた愛してくれたとしても人間の愛はその人の死で終わってしまうのです。ただ神様の愛だけが永遠です。人間にはこの世界の法則を探り知ることができるほどの知恵知識が与えられています。しかし人間はまだこの世界の隅から隅までを知り尽くしたわけではありません。その始めから終わりまでを把握しているわけでもありません。私たちは神様からの知恵知識それを与えられていますがそれは無限ではないのです。人間にはまた神様からこの世界を治めるという大きな力を与えられています。人間はその力によって自分の身を守るさまざまな施設や環境というものを作り上げてまいりました。しかし人間の力にも限りがあります。こんなに技術の発達した現代でも地震や台風大雨や日照りさまざまな病原菌などの前に私たちは無力なのです。ただ神だけがその知恵と力において無限のお方であります。全知全能のお方なのですね。私たちは神様と共通した性質を神様から多く与えられており、それを流通属性と言いましたね。しかし、私たちが持っているものと神のものとは全く同じではないのです。神のすべてのご性質というものは、無限、永遠、不変という、これは非流通属性。これによって特別なものになっています。私たちは、流通属性を持っているがゆえに神様を親しく知ることができます。神様は単なる原理や原則ではない、人格のないお方ではない。私たちのように知ったり考えたり計画したり決断したり愛したり憎んだり喜んだり悲しんだりなさるお方なんだということがわかります。でもだからといって自分の限界、自分の性質の限界の中で神様を見てはいけないのです。神様を制限あるものと考えてはいけません。神様はそのすべてのご性質において無限であり永遠であり不変のお方であります。私たちは神の無限性、永遠性、不変性というものを心に刻んでこそ神様を正しく知ることができ、神様をあがめ賛美することができるのです。それでは神様を永遠の神として知ること、それは私たちに何をもたらしてくれるのでしょうか。イザヤ書40章この部分はバビロンに捕らえ移されましたユダヤの人々のための予言です。慰めよ慰めよ私の民よという言葉で始まっていますが、ユダヤの人々はその罪のために国を失うという大きな災いを受けました。しかし神様の愛は永遠です。不変です。そして無限です。神様の愛は変わることなくやがて回復の時がやってくる、そういう約束がここにあるんですね。ところがユダヤの人々はその言葉を聞きながら不信仰になり、どこに慰めがあるのか、どこに回復があるのかと神様の言葉を疑いました。人々は、ユダヤの指導者たちはみんなバビロンに捕らえ移されたではないか、残っている私たちはバビロンの奴隷となっているではないか、一体どうやって自分たちは自由になることができるのか、そう嘆くだけでありました。人々は自分とその 現状を見るだけで、現状を超えたもっと大切なものをその背後に働いておられる神様を見ていなかったのです。聖書は言います。見よあなた方の神を、見よあなた方の神を。自分と現実を見るだけのところには信仰は生まれてきません。自分だけを見ていますと、物事がうまくいっているときは自分の力でそれができているように思い違いをしてしまう。そしてうぬぼれてしまうのです。困難がやってきますと、たちまち物事を投げ出したり失望したりしてしまいます。イザヤの時代のユダヤの人々がまさにそうでありました。彼らは繁栄の時にうぬぼれ、神を忘れ、偶像礼拝にうつつを抜かしていました。そのためいざ困難な時がやってきて神様に頼らなければならないという時に、まことの神様を見失っていたのです。偶像の神々、それは人間が作り出したものです。力があっても愛のない神であったり、怒りの神ではあっても憐みのない神であったり、災いをもたらすことはできても癒しを与えることのできない神であったりします。偶像の神ですから、自分で立って歩くこともできません。人間の手を借りて運んでもらわなければいけない。自分の国のある地域には力を及ぼすことはできても、全世界を治め導くことはできないのです。イザヤの時代の人々は主なる神様を制限だらけの偶像の神々と同じように考え、神様を小さなものにしていたのです。そこで聖書は21節でこう言います。あなた方は知らないのか、聞かなかったのか。21節から25節にこう書かれていますね。少し長いですが読んでみましょう。あなた方は知らないのか、聞かないのか。初めからつけられなかったのか。地のもとへがどうして置かれたかを悟らなかったのか。主は地を覆う天蓋の上に住まわれ、地の住民は稲子のようだ。主は天を薄絹のように述べ、これを天幕のように広げて住まわれる。君主たちを無力し、地の裁きつかさを虚しいものにされる。彼がやっと植えられ、やっとまかれ、やっと地に根を張ろうとするとき、主はそれに風を吹きつけ、彼らは枯れる。暴風がそれを藁のように散らす。それなのに、私を誰になぞらえ、誰と比べようとするのか、と聖なる主は仰せられる。人々は、まことの神様を偶像になぞらえていたのです。偉大な神様を鳥や獣、地を這うものに似せ、その形を作って拝んでいたのです。人間が作り出した神々ではない、人間を作った神様を知りなさい。聖書はそう呼びかけています。26節に、目を高く上げて、誰がこれらを創造したかを見よ。この方は、その万象を数えて呼び出し、一つ一つその名を持って呼ばれる。この方は勢力に満ち、その力は強い。一つも漏れるものはない。そうあります。全知全能の神、創造者である神、永遠の神を見上げるところに私たちの救いがあるのです。28節にももう一度、知らないのかという言葉がありますね。これはその前の節に、私の道は主に隠れ、私の正しい訴えは私の神に見過ごしにされているという言葉への返答になっています。最初読みました、知らないのかというのは、真の神様を忘れている人々への警告の言葉でありましたが、ここでは神様を信じる人々に語られています。彼らは現在の苦境を神に訴え、救いを求めて祈っているのでありますが、祈っても祈っても物事が少しも良くならないために、落胆しきってその信仰を失いかけていたのです。そのような人々にも神様は、あなたは知らないのか、聞いていないのかと言われます。しかしそれは最初の言葉のように責める 言葉ではなく、私を見なさい、私がどういうものであるかを知りなさい、そうすればその落胆から、その失望からあなたは救われるのです、という励ましの言葉になっています。神様は言われます。主は永遠の神、地の果てまで創造された方、疲れることなく絶えむことなく、その英知は計り知れない、疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける。主は永遠の神です。主は地を覆う天涯の上に住まわれるお方です。しかし同時に疲れつまずき倒れた者のそばにいて、その大きな力で励ましてくださるお方です。第4回目のオリンピックがロンドンで行われましたね。だいぶ前のことでありますが、この時のマラソン競技でイタリアの選手ドランドという人は競技場に先頭を切って帰ってきました。ところがゴールの寸前でバッタリと倒れてしまったため、そのマラソン競技の役員の人たちが駆け寄って彼を助け起こしました。ドランド選手は彼らに助けられてゴールインしたのです。しかしマラソン競技というのは皆さん、オリンピックの他の競技もそうですが、誰かに助けられてゴールインしますと、それは失格になるんですね。人々はこのマラソンという競技の名前の由来を思い出しました。あれはアテネの兵士がギリシャ軍の勝利の知らせを伝えるために全速力で走ってきて、マラトンというところに来た時に倒れたということでしたよね。まるでその場面を再現するかのようであったので、もう人々は拍手喝采をしたのですが、彼は第1位でゴールインしたにもかかわらず失格になってしまったのです。聖書にあるように、若者も疲れたゆみ、若い男もつまずき倒れるのです。信仰の歩みにおいても同じですね。何のつまずきもなく天国に至るまで一直線で信仰のトラックを走り抜くことができる人というのはおそらくはないと思います。多くの信仰者が時々は疲れたり倒れたりするのです。自分の罪と戦い清められることを求め、神様に従い通そうとするなら必ず困難がやってきます。そこでつまずいたり倒れたりすることもあるのです。オリンピックではそんな時人の助けを受けるのはルール違反になります。でも信仰の競技ではそんな時どうすればいいのでしょうか。その時のルールは何でしょうか。その時は主を呼び求め主に助けていただく、これが私たちの従わなければならないルールなのです。どんなに苦しくても歯を食いしばって自分の力で立ち上がらなければならないというのなら、誰も信仰の競争を走り通すことはできません。神様は永遠の神であるからこそ、どんな苦難の中でも私を立ち上がらせてくださる、そう信じて神様を見上げる。若者も疲れたゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし死を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走っても絶えまず、歩いても疲れない。疲れることなく絶えむことなく、その英知は計り知れない、神様は言われていましたね。この永遠の神様を知る人は、たとえつまずき倒れることがあってもそこから立ち上がることができます。疲れることがあってもそれを癒され、絶えむことなく前進していくことができます。この神様を、この主を知ろうではありませんか。このお方を信仰を持って見上げようではありませんか。そしてこの主から力をいただくまで主を待ち望もうではありませんか。お祈りをいたしましょう。父なる神様、私たちはあなたが何者にも制約されることのないお方であることを時として忘れてしまいます。あなたの愛は永遠の愛でありますのに、私たちは少しばかりの困難がありますと あなたに愛されているということを忘れてしまいます。あなたの力は無限のものでありますのに、私どもは一度や二度の失敗でまるでもう立ち直れないかのように思い込んでしまうことがあります。今朝あなたはご自身を永遠の神として私たちに示してくださいました。それは私たちがあなたのうちにある永遠の力で強められるためです。あなたを小さなものと見ていた私たちの過ちを許し、あなたの偉大さを心から信じ褒めたたえるものにしてください。そしてあなたを知るにつれ、私たちの信仰の歩みをさらに確かなものとしてください。主イエスキリストのお名前で祈ります。